一，Rising Java E。R is in，Rising Java E。阿基尔。さあ始まりました RGO 日本語プログラム Rising Japan RJ です。先週は冒頭から3人でわちゃわちゃと始まりましたけれども、今のところ静かですね。でこの後どうなっていくのかということでございますけれども、最後まで1時間お付き合いお願いいたします。あっという間に3月最後の放送になりました。早いですね。ご卒業された方、ご卒業おめでとうございます。新入職員とかになると3月の終わりから研修とか始まってるところもあるんでしょうかね。新たなステップに進んでいく皆さん、主と共にファイトです。先週の放送では卒業シーズンということもあり、アンジェラアキさんの手紙背景15の君へをオンエアしましたが、だからそれでいろいろな思い出話にもふけていましたけれども、それに関してお便り届いておりますのでご紹介いたします。宇宙の郵便屋さん、20代の社会人の方からいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそいつも聞いてくださってありがとうございます。アンジェラさんの手紙という曲、実は NHK 全国合唱コンクール中学生の部課題曲のために書き下ろされたものなんですよ。歌詞の中ではっきりと15のあなたと歌われているのは、ズバリ中学生向けに書かれた曲だからなんです。この曲は東日本大震災の被災者の方々によっても歌われました。自分を変えたい、人生の苦しみから抜け出したい、未来の幸せを願うというその思いは全ての人に共通な祈りなのだと感じます。東日本大震災から数年経ちましたが、いつも隣人の幸せのための祈りを忘れてはいけないと思いますといただきました。本当に私たちが忘れてはいけないことってたくさんあると思いますよね。もちろんいいこともそうですし、悪いこともそうですよね。いいことに関しては、自分が熱かった、嬉しかった、その熱情を冷まさないで、いつも心を燃やしながら、感謝しながら生きていかなければならないと思いますし、また東日本大震災に関しても、4年前の話にはなりますけれども、あの時の大丈夫なんだろうか、何か助けられることはないんだろうかと、誰かのために切実になっていたっていうその思いも忘れてはいけませんよね。僕は当時大学生だったんですけれども、まあ、その時ある学生団体が立ち上がって、僕もその学生団体の募金活動に参加したり、SNN で呼びかけたりしていましたね。まあ、場所は離れていても自分にできることは何かないんだろうかと、なんか一生懸命考えながら参加した覚えがあります。いつも自分がどんな考えを持っているかというので、行いが変わってくると思いますので、まあ、だからといってね、ネガティブなところに考えを持っていってやる気が出ないとか、それだったら問題ですけれども、いつもどこに自分の考えがあるのか点検しつつ、変なところに考えを奪われず、自分の熱い心忘れないようにして生活していきましょう。
今一番伝えたいこと、主を愛してる。
Rising Japan の時間だよ。みんないつもありがとうね。今日も楽しみだぜ。Yeah. Oh. Yeah.
Yeah.
Oh yeah.
Yeah. 始まりました。
トルトさん微妙に入ったよ。入った感じしたよね。
いやソルトさんもイエイとかも言い始めちゃったぐらい
なんかやっぱね、
入るなら入ってほしかったけどね。
自分も入りたいですよやっぱね。
チュビチュビだけじゃダメだということ
です。そうそうそう、ね、
もうそろそろ、ね、参加してもいいか
な。ちょっと引き出しがね増えたから
人間としてねちょっと加わりたいなと思いました。
いやいやいや、どういう意味ですか。
はい、ライジングジャパン3人でお話のコーナーであります。3月のテーマは出会いと別れでお届けしていますが、
はい、
ね、あの我々こう出会いっていうとね、もうね、うん、あの神様との出会いしかもう思いつきません
よ。そうですよ。
その通りですね。
それしかないですね。
それしかないですよ。
うん、またその話しますか。
はい、もちろん。
結構僕とスコアさんも前さ、あのなんかこう始まりがテーマだった時に神様との出会いの話したんですけど、
あ、そうですね、一回しましたね。
その時になんかね、ソルトさんの方に話がこう行きかけたんだけど、あ、ソルトさんがなんかチュピチュピチュピ
チュピチュピ関係ないから、
ソルトさんがね、いや違う、実際いらっしゃる話進まないね、難しいなとかいいから、ソルトさんに話行きかけたのに、いや長くなるから僕はもう特別枠で撮ってくれないとみたいな、
そうおっしゃってくれたね。
結局ね、あの、うん、話されなかったので今日はね特別ということでソルトさんのね、
あ、いいね、
ありがとうございます。
1時間コース、うん、
本当ですか。
終わるよ番組。
いや、振られると思って、
振られると思った
んだけど、さすがですね、そこは抜け目ないですね。
神様との出会いっていうのは、もうあまりにもこう本当に、もう本当にこれ冗談抜きにもう長いんですよ、いろんな、
長い、
ね、いろんな出会いにこうやっぱり、ね、神様小出しにこう現れてくださってたんですね。
生まれたとこから始まったらね、
生まれた時もそうなんですけど、いや本当にいろいろ話すことなんですけど、
長い長い長そうだよ。
一番こう衝撃的だったところですかね、あの、
うん、なるほど、どこですか。
ちょっと今日話そうかなと思うんですけどね、うんうん、あの、まあ、実はその私の両親はもともと仏教なんですけどね、
うん、聞いたことあるかな、
母親がまあ占い師なんですね。
それは初耳。
それはびっくりした。
占い師だ。
あの、もともとだから僕の、あの、についてる守護霊だとかそういう話をずっとするんですよね、昔から。で、自分って母親は、私はあなたたちを産むために生まれてきたんだということをこう言うんですよ。
すなるほど、
まあ、そうなんだって、ね、あの、言ってたんですね。で、あの、ただその、僕不思議、今考えるとまあ不思議じゃないんですけど、その母親がですね、うん、夢を見るんですね、僕が小学校1年生の時に。で、この子を、まあ、地元のですね、仙台のミッション系の学校に中学校を進ませなさいっていう夢を見たと、その夢を見たんだけど、その夢を見た時に、その誰がそれを母親に話したかっていうと、観音様が話したっていうんですよね。
なるほど、仏教っぽいですね。
そう、その観音様、なぜその観音様が出てくるかというと、実はその小学校1年生の時に、うち、ん、が引っ越したんですけど、引っ越した時に、その小学校1年生の私がですね、あの、うちに初めて入ったんですね。うちに入ったっていうのは、正確に言うとその鍵がなくてですね、うちの勝手口の方にあるガラスの窓を父親がこうカッターで切って、ガラスを切ってるカッターで切
って。ちょっと待って、何して
る？どういうこと？
入ったんですよ。で、侵入したんですね。うん、で、そこで僕が入って、最初に実は、あの、見つけたコインがあったんですね。
うん、
で、すごく綺麗なコインで、でも自分はこう、見て、あ、かっこいいなと思ったんだけど、こう自分のものにしようとかっていう以前に、こう、自慢したくて母親に見せたんですよ。こんなの見つけたよって。で、それを母親は、なぜかそのまま、ありがとうって言って、そのまま受け取ってしまったんですけど、
なんでやねん。
後で聞いたら、後で聞いたら、そのコインに書いてあるのが、この観音だっていうんですよね。で、それを観音、見ててもらったら、いや、マリア様なんです、どう見ても。で、母親の夢の中では、うん、マリア観音として出てきたんだと思うんですけどね。その証拠にその裏側は十字架なんですよ。
ああ、なるほど。
そういうコインを見つけたんですね、僕は。で、そのコインに預けて、その母親がその後で夢を見て、この子をミッション系の学校に通わせなさいって、もうだから小学校とか入ってすぐだから6年前に夢を見てるわけですよね。で、入って、で、僕中学高校そのミッション系に通ったんですけどね、うん、その聖書自体は6年間勉強したんですけど、うん、何も感動もなかったんですよね。
そうな
んだ、何もこう良かったと思ったこともないで、あの、
すごい
人徳がね上がるとかそういうことって感じられなかったんですよね。その学校に、あの、入ってくる人たちにも後で聞くんですよね。聖書の勉強してどう思うって。ちょっと、いや、なんか思ったより大したことないねとかみんな言うんですけど、まあ僕もその同感だったんですね。で、
なるほど。
いや、そんな6年間を過ごしてですね、よくよく考えると、なんで仏教のうちに生まれて、ね、お告げを受けて日常系の学校に通うんだと思うんですけど、もちろん大学はそういう形じゃないんで、こっちの国立大学だったんですけど、
うん、
入って、で、まあ、自分の人生の希望を失っていた時に、先輩を通じて、あの、聖書を学ぶようになったんですね。 で、その学ぶきっかけになったのも実は母親が、僕が当時その個人経営の塾に行ってた、あの教える側として行ってたんですけど、うん、占い師として母親が呼ばれて、で帰ってきてから、お前ね、あそこの塾もうやめなさいって言われたんですね。
何それすごいね。
もうあそこはもう潰れちゃうし、でどうせね、同じ学生として同じアウトプットする、でそれでお仕事としてお金もらうんなら大きなところに行って経営を学びなさいと、あのお仕事として教えることは同じだとしても大きなところに行けば経営も学べるからっていうことを、なんかこう母親の口からこう、母親もこんなこと言うんだと思いながらですね、うん、経営とか言うんだとか思いながら行って、でその先でその出会った先輩に聖書の話を勧められたんですね。
すごいな。
そうなんですよ。で、その、まあ、聖書自体はもちろん今までも学んできたことがあったので、まあ、聞いてみますと。で聞いたんですけど、ある時ですね、その御言葉を学んだ方は皆さん分かると思うんですけど、自分の例の話、自分に例があるという、まあ、聖書に基づいて話が出てくると思うんですね。で私は、あの母親からその霊の話を散々聞いてたので、霊の話聞いたからって言って、なんかだからなんでクリスチャンにならなきゃいけないんだとかね、
あ、なるほどね、
何が違うんだというこう、そんな気持ちがあったんですよ、おごりの気持ちが、うん、でこう腹からこういい話ではあったけど、何も聖書に基づかなくてもいいじゃんとかね思ってたんですけど、
うん、
ある時にふと気づいたんですよね。この母親が見えている霊というのは、
うん、
私の霊ではないんですよね。あくまで主の霊なんですよ。自分についてる霊の話。
ああ、なるほどね。ははははは。
怖い怖い。
聖書で教わってる話っていうのは、そう、僕もだから当時幽霊とかしか頭に思い浮かばなかったんです
けど。確かにね。
聖書で学んでる霊っていうのは自分の霊の話じゃないですか。
うん、そうですね、うん。
自分の霊を作るためにこの肉体があるよと。
うん、
育てるためにある期間だよということを学ぶんですよね。で、まあ、その違いがよく分からなかったんだけど、ある人から言われたんですね、うん、ある牧師さんから言われたんですけど、
うん、
ああ、じゃああなたはお母さんの言うことなら何でも聞くんだねっていうことを言われてですね、こう、案にというか、はっきりこう、お前マザコンかと。
いやいや、そういうことじゃないでしょ。
非常にショックを受けて、ちょっと悔しかったんですね。で、悔しくて、で、もう一つは、そのまた別の牧師さんからですね、その牧師、いわゆる私たちが言っていつも言ってる牧師先生の、うん、まあ、から学ん、直接学んだ方からですね、
うん、
いや僕も、霊について教えられるよと、だから、しっかり教えてあげるから聞いてみなさいって言われたんですね。で、その時に、うん、あなたは、自分がね、今その当時大学生でしたけど、
うん、
自分が例えば学校で勉強してることを小学生に内容を説明するとしたら何で説明するって聞かれたんですね。で、僕当時その経営学部だったので、まあ、経営について勉強してるってことは、その経営っていう言葉も含めて説明しないといけないですよね、小学生には。
確かにね。
で、それを同級生に説明する、あるいは自分を教えてくれてる教授に説明しようとしたら、同じ説明の仕方を君するのかと。あ、そうじゃない、ね、レベルがあるじゃない。あ、そうですね、あると思います。聖書で学んでる例というのは、神様が直接育ててくださったキリスト、つまり完全な霊のをお持ちの方が教えてくださってるんだよと。神様から直接学ぶ話と守護霊だとか、まあ、雑霊を見るレベルってものが同じだと思うって聞かれたんですよね。で、学んでいくときに聖書を学べば完全な状況から俯瞰して見て学べるんだよってことを教わったんですよね。すごい、あ、なるほどな。で、まあ、本当に、まあ、学んでよかったなと思ってたんですけど、実は私すごくこう頑固なんですね。
そうです
ね。頑固なんですよ。
わかるわかる。
頑固ちゃんって、で、その御言葉を学んでいた時に一つすごく気にかかってたことがあって、まあ、その例のことではないんですけど、
うん、
その聖書の話をするときにイエス様が伝えましたっていうことをおっしゃるんですよ。
うん、
で、
うんうん、
イエス様っていうのすごく気になったんですね。
そこですか。
いやいや、会ったこともないのに様っておかしいでしょ。
確かに、ね、
しかもそれをあなたが言うのは分かるけど、私に強要するんですか。何か分からない
とか、すご
くこう、気持ちの中でこうしっくりこなかったんですよね。で、当時それを実は面と向かって言えなかったんですよ、さすがにね。だけど自分の中では、いや、おかしいと。おかしいっていうか、その居心地の悪さをすごく感じてたんですね。 で、まあ、そんな困難があって、まあ、一通りその御言葉を学んだ後で、じゃあその御言葉を伝えてくださってる牧師先生に会いに行きましょうって話になってですね、まあ、初めて、まあ、韓国に行ったんですけどね。韓国でその牧師先生の生まれた故郷に行ったんですけど、でその故郷に行く道ですね、まあ、空港から降りてバスで向かってっていう形で行った時に、
うん、
ものすごくこう涙が止まらなかったんですね。
花粉症ですか？
花粉症はね当時流行ってなかったんですけど、そう
違うでしょ。
行く途中すごく涙が止まらなくて、で、
うん、
心の中ではね、ここまで来たからやっぱり御言葉を学んだことをもっと実感したいと、牧師先生のことをもっと知りたいですっていうことをお祈りしてたんですけど、
うん、
でその、ある山に登ったんですね。その山っていうのはその牧師先生がお祈りをされてた山なんですけど、うん、長い期間、
うん、
でその山に登ってその山頂でですね、まあ、僕だけじゃなく何人かいたんですけど、そこでお祈りしたんですね、みんなで、
うん、
でそこの山でお祈りした時にすごくこう涙がずっと止まらないんですけど、体が熱くなるんですよ。でお祈りしてる時に、まあ、そこで霊の見える方がその場にいらして、その方は韓国の方だったんですけど、今イエス様がみんなの頭に一人一人に手を打ってくださってるよって言ったんですね。でそれを僕は通訳を通じて聞いたんですけど、お祈りしてる最中に、
うんうんうん、
今イエス様が頭に手を置いてくださってる、ふーんみたいな感じで涙が
止まらない。まだ頑固、まだ頑固。
直したんです。そうそう。
頑固ちゃん。
直してたんですよね。で、その後なんです、僕の衝撃的な瞬間。
うん、
いやいや、やんなくていいですよ。そんなやんなくて大丈夫。
聞きたいですか？
聞きたい。次回しますか？
来週で。
話して。その次ですね、そのお祈りが終わって、あと直後に、
うん、
日本人の方が、今度は別な日本人の方が、実は私もイエス様が見えた、
うん、
みんな一人一人の頭に手を置いてるのが見えたっておっしゃったのを聞いた瞬間に、
うん、
ものすごい感動が自分に来たんですよね。これだ、そうだ、自分の頭に手を置いてくださって、ここまでずっとよくわからないながら、でもこう、うん、半信半疑の自分を泣く子をあやすように、でもよく来たねって、私のことを感じてねっていう、こう熱い思いを自分が受けてたんだっていうことをはっきり感じたときに、その瞬間にイエス様になったんですよ、自分の中で。これだと思って、ただ誰に説明しても納得してもらえないんです、だから言われちゃうんですけど、これはね、間違いなく自分の中にはしっくりきたんですよ、答えとして。
そうですね、
あれほど
しか分かんないですよね。
そうそうそう、あれほどイエス様っていうのはすごく嫌だった自分が、
うん、
イエス様しかないでしょみたいな、ね、もう他の人に何言われても何言っちゃってんのあなたはみたいな、
ね、なるほどね。
これはもう誰が反対しても俺はイエス様を守るよって、うん、
すごい、
いい
方の頑固ちゃんに変わったわけですね。
確かに
そうだと思います。
うん、すごい。いやでも僕今の話聞きながらちょっと鳥肌立ちましたから、いやー、素晴らしい神様との戦いですよね。
うん、
うん、やっぱり人それぞれいろんな神様との戦いがあるし、それぞれの働きかけっていうのがありますよね。もう足りないこう自分であったとしても、まあ、今ももちろんそうなんですけど、いつもやっぱり神様が助けてくださって働きかけてくださってるなっていうのをものすごく感じますね。
もう
人間そのものが神様の作品ですからね。神様の思いがあってできてる、生きてる私たちなんでね、
本当すごいですね。
神様と、まあ、今もね、いきさつを作ってる、そんな感じがしますけどね。さあ、それではここで皆様に曲をお届けしましょう。ヒグマさん、お届けいただきました宝。
この未来を開いてこう、自分の中の宝掘り出して新たな世界へ行こう。 チェケラったから、ぐるぐるとループしていたせい、そこから抜け出すための答えは大、僕たちを悟らせた前、さあ前へ進んでサバイブ、リバイブする正解、正解はそう、一人一人が枯らし種だね、芽を出し育ち、今こそ深く分かった上で収穫地線が確保、虹は見渡れなくても、今できる最善を尽くそう、残酷されて投げ出し上がろう、それが俺たちのフェイス、レッツゴー、歴史を成していこう、この未来を開いていこう、自分の中の手から掘り出して新たな世界へ行こう、何もしたくない日や辛い時だってあるだろう、ねえ、宝ってどうやって見つけたらいいの？そうだ、またあの人が持ってきてくれるかもしれないから、ここで待ってよ。はい、そうしよう。宝は待ってでも見つからないよ。いいよ、宝のありか死ぬのはだか、そんなに探す旅に行ってよか、今なお一人で悩むのもうやめにしな。
自分の中の宝掘り出して新たな世界へ Go! イエイ Go! Go! 行こう Go!
毎回ね、こういう感じですけどね、最後なんか違ったよね、ちょっと
Go! めちゃめちゃ言ってなかったですけ
ど、ひぐまさん、ひぐまさん、これにこりずまた曲を送ってください。
送ってください、お願いします。いい曲でした ね、自分の中の宝ですよ、掘り出して新たな世界へ Go! ですからね、
行きましょうよ。
セリフも入ってましたね、
うん、
宝ってどうやったら見つけたら、どうやって見つけたらいいのみたいな、
うん、探せよっつって
違いますよ、
言ってない
違いますよ、
言ってなかったね、
知ってる人に聞こうよっていうことと、自分の中にあるじゃないか、うん、宝はっていうことですよ ね、
そうだね、待ってても見つからないって言ってるからね、
そうですよ、自らね、自ら探す人の元にですね、神様は宝を見つけさせてくださると思うんですけどね、うん、私たちも宝といえばね、いろんな今まで生きてきた中で、うん、本当に自分の宝物だっていうものたくさんあったと思うんですけど、
純金の延べ棒とかね
ないよね、そんなの、うん、
持ってないね、見たことない、
どこにあんの
見たことないです
ね、まあ、そういうところにやっぱり価値を置く人たちもいると思いますよね。
純金だけじゃね。ダメだね。
純金だけじゃないですからね。
ダイヤモンド、ダイヤモンド。
まあ、いわばそういうもんですよね。宝のようなもの。
そうなんですよ。
価値がありますよね、すごく。
うん、でも本当にその何ですかね、やっぱり人によってその宝っていう価値観って本当に違ってくると思うんですけどね。
うん、違うしね。物とも限らないしね、宝っていうのね。
うん
う
ん、
だってドゥさんにとってはその声が宝でしょ。
確かにそれは宝です。
うまいです、ね。
宝ですよ。
宝のようなボイスっていうことですよね。
でも実際にね、僕高校の時になんか、はい、先輩からそういう話されましたもん。
思い出した。
そう。
宝のようだね。
いやそういう話じゃなくて、宝のようだねって言われたんじゃなくて、そのなんか自分が持ってるその声っていうのを宝だと思うから、うん、その宝を生かしてほしいみたいなさ、なんかそういう感じの話を、なんだ説教かましいなっつってね、そんなこと思ってないです
今ね、ドゥさん、先輩がラジオ聞いて泣いてますよ。
そんなこと
くれたのかみたいな。
あ、そっちでね。今のツッコミに対してじゃないよね。実際でも本当に僕はね、その人との出会いがね、宝でしたけどね。 うん、あ、本当にあのね、夢をね本気で追ってる人だったんですよ、その先輩が。
うんうんうん、
うん、で僕自身もすごい昔から自分の声を使った仕事をしたいって思ってて、で高校生の時もずっとそのことをね、あの思ってたから、
うん、
結構高校生で本当に自分の夢を目指してめちゃめちゃ頑張ってるとか努力してるっていう人たちが周りにいなくて、初めてだから本気で夢を目指してる人に、1個上の先輩だったんですけど出会って、うんうん、その出会いがあって本当にいろいろ僕もチャレンジしてったっていうのもあって、でそれをきっかけにまあラジオに出たりとかっていうのもいろいろそういうふうにつながってたりもした部分があったんですけどね。
本気になれるっていうのは、うん、そう、力を込められるっていうのは、力があるから力を込められるんじゃなくて、うん、こう踏ん張る基礎地がないと、うん、要は自分を信じる心もそうだし、
うん、
自分に期待する心がなければ本気なんか出せないじゃないですかね。
そうだね、
うん、そういう出会いもその人を通して神様が、ね、教えてくださったような気もしますね。
うん、
本当に、ね、人との出会いって偶然のようでもあるけど、やっぱり意味があるんだなっていうのも感じるし、
うん、
自分たち自身もね、一つ一つの出会いって大切にしていかないといけないなっていうのを感じますよね。
そうですよね、もう出会い自体が本当ね、うん、宝のようなものですよ ね、 ね、
これからもコアさん、ソレットさん、よろしくお願いします。
はい、
ということで流してね、
なぜか微妙な
話。いや、皆さん実は僕らめちゃめちゃ仲いいですからね。
仲いい仲いい、
うん、毎回ね、この放送終わった後にね、なんか、いや、本当にどうなんですか、本当はどうなんですかとかいう意見がありますからね。ね、
ないよ。
話しちゃう？
ないよ。
あの、コウさんはどうですか、コウさんの宝は。
いや、私はですね、宝いっぱいあるんですけど、
うん、
ありそう。
じゃらじゃらありそうだね。
そういう感じじゃないでしょ。
うん、
でもやっぱり私はあの人との出会いが一番自分にとって宝だなと思いますね。
うん、
あの人との出会いを通して、
うん、
本当に自分自身を知ることができたというか、なんかあんまり自分の良さとかって小さい頃からよく分かんなかったんですけど。
またまた。
いやいや、何そういう声なんですか。本当に本当に。
私って声いいわとかないんですか、そういうの。
ないないない、そういうの
ないんだ。
ルーさんみたいにね、声を
出したり
とか。そういうのなかったけど。
誰今の、誰よ。
で、一応ルーさんだったんだけど。そう、そういうのなかったんで、本当になんか、いろんな人に出会いながら、あ、本当にこの人素敵な個性持ってるなとか、うん、あ、本当にこの人かっこいいなって思って、すごい私もあの言ったことないんですけど、ソルトさんみたいにコンプレックスばっかりだったんですよ。
うん、
そうで、その中で、でも本当にいろんな人の出会いをしていく中で、本当に自分自身の価値っていうのを少しずつ分かっていくようになったんですよね。で、本当に今はもう自分の宝です。
その通りですね、本当にその通りだと思いますよ。
うん、自分が宝だってこう感じられたら、
うん、
これ強いですよね。
強いと思う。
うん、幸せですよ。
うん、意外とね、なんかね、隣の芝が青く見えるじゃないけど、
うん、
自分の良さ、
ね、
自分の中にいいことがあるのに、なんかあの人いいなみたいな。
うんうんうんうん、
特に日本人そうじゃないですか。
うん、
そうですよね。
自分はさておきみたいなね。
そうそうそう。
でも
逆にね、多分他の人から見たら、うん、あ、この人いいなって、自分のことそういいなって思ってる人もいっぱいいたりとかして、
うん、そう、でも他が誰が評価してくれてもいいけど、自分が自分のこと評価できなかったら、これちょっともったいないですよね。
うん、その通りだと思いますね。
うん、皆さんが宝です。
その通り。
うん、この番組を通じて皆さんご自身の中の宝をまた思い出していただくようなお手伝いができたら嬉しいですね。
見つけてほしいですね、ぜひ。
はい、これからもぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっと待ったのコーナーです。
ちょっと待った、
みんなでね、3人でまさかこのちょっと待ったっていうコーナーをやることになるとは、 思いませんでしたけれども、いや自分に関係だった
ちょっと待った
、それは違う、3人でやってそういうことじゃないから、インパムをやってくださいってことじゃないですからね、
やめてくれ早く、
これ2015年忘れずに必ず行うべき言葉、覚えて行うべき言葉が、うん、このちょっと待ったということでですね、この
コーナーでは
皆さんから募集したちょっと待ったエピソードをご紹介していきたいと思います。
ちょっと待った、
いやまだ何も言ってないですね
まだい
らない、本当にちょっと待ってですよちょっとコアさんテンション高すぎるからちょっと待ってくださいはい、では、はい、まず最初ですね、ご紹介していきたいと思います。まず初めにタナさん、東京都20代の方のちょっと待った
タダンやばい
やらないよ
私の家の区画のゴミ置き場がカラスに荒らされていた様子で散らかっていました。汚いなと避けて通り過ぎようとしたけど、ちょっと待って綺麗に片付けてみました。それ以来荒らされなくなりました、
うん、
ということでいただきました。渋い、うんがいって
もう焦点みたいな感じになっちゃうね。
違うから。
どうですか、君ちょっと待った。
そうですよ。
荒らされてたんだけども、うん、そこで本当はね、汚いからと、そう、取りすぎようとしたけど、ちょっと待ったと思って、綺麗に片付けて、それ以来荒らされなくなったっておっしゃ
いました。すごいじゃないですか。
あのね、これ、あの、私聞いた話なんですけど、あるプロジェクトで街をきれいにしたいっていうことがあったときに、はい、うん、ある人がその何を提案したかというと、ゴミ箱ですか、
はい、
うん、カゴみたいなのありますよね、あれを置こうって言ったんですよね、誰かが、
うん、
それはそうじゃないよと、それを置くからゴミが集まるんじゃないっていう話になって、そうじゃなくて、うん、花壇にしたんですよね、ある方の提案で、
うん、
花を植えてきれいにしたらゴミがなくなったんです。
すごい、
川沿いの話ですか違うね
はい、次行こう。
昔なんかそんな違ったみたいです。はい、続きましてですね、はい、東京都の社会人女性の方、鶴は千年さんのちょっと待った。ある日歩いて帰宅していると地面で丸く光っているものが見えました。その時、ちょっと待ったと立ち止まり、丸く光っているものをよく見てみると100円玉でした。使わずに取ってあるのですが、この100円玉は神様にお返ししようと思います。いただきました。
うーん、同じじゃん。
何ですか2人して。いや、もっとなんかないんですか
やった100円ゲットみたいな。
いや、違う、それコアさんに関係ないですよね。と、うん、いうことですけれどもね、僕昔というか大学時代の時に、
うん、
あのバイト行く途中に5万円拾ったことがあるんですよ。
すごい
風に、ね、風にこう流されて5万円が飛んできて、
そう漫画みたいだね。
そう、なんていうの、トルトさんが、ふうって、今日、関心
ないじゃん、
関心払ってるよ。いや、俺、10万円拾ったことあるなと思って。
いや、確かに、そうしたら、ふうってなるかもしれない。
金額のものじゃないんだ
けど、上には上が
ったね。それでね、あのね、ちゃんと警察に届けようと思って、警察にこう届けたら、バイトに遅刻したっていう。
ちょっと待って。
そういうことがありましたけど。
はい、次行こう。
ソルトさんは10万円をそのまま自分の懐に入れたということでございます。
いや、
交番に届けましたよ。いや、でもね、あの、僕ね、その財布を拾ったんですよね。
ああ、
そういうことか。財布を拾って、で、中を見る前に、もう怖くなっちゃって、うん、明らかにこう、重いんですよ、ずっしり。
ああ、なるほどね。
近くに、あの、携帯電話が落ちてるんですけど、その携帯電話がこう、ビョコビョコ光ってるんですよね。これは、まあ、このまま持ってたら追われると思って、そのまま、あの、後半にね、夜中だったんですけど、夜中に届く
って。携帯持ちてるってすごいね。
明らかになんか事件に巻き込まれたんじゃないかと思ったんですね、その状況。
怖いよね。
そう、あの、お金、その、小銭も散らばってて、すごく怖くて、
すご
い。たら、まあ、あの、持ち主が現れたんですよね。で、10万円、そのお金を確認しなかったんです。中見たら10万円が入っていて、で、あの、あ、僕いりませんって言ったんですけど、いやいやいや、1割で、まあ、1万円もらったんで、あの、喜んで献金しました。
おー、素晴らしい。素晴らしいお話
ですね。素晴らしい
お話ですね。100円玉どこ行ったんですか？100円玉。持ってっちゃったじゃん、全部。100円玉。
おーって終わっちゃってない。それは素晴らしいと思いますよ。それが10万円に持っていかれましたけどね。
あとの問題じゃないですから。
そうですよ。あと財布に入ってるかそうじゃないかっていう問題じゃないですよ。
そうですよ。
どうでもいいですね、その話。
次行こう。
はい。続いてでございますけれども、続きまして、社会人30代の青空さんのちょっと待った。運転中。ちょっと見たことによって危険な事故を防げましたと。いただきました。
危なかった、危なかった。ちょっと見たのね。
大切ですよね。ちゃんとね、あの、巻き込み確認とかもよくね、こう、教習所とか最初さ、
そうそう。
ちょっと確認するっていうことがすごく大事ですからね。これは本当に、あの、運転に限らず、ね、命に関わる事故もあるかもしれないですし、さまざまなこの仕事とかね、さまざま自分が行うことも、ちょっと確認しないことによって、さまざまな事故が起こるかもしれないと、いうことでございまして、僕しか喋ってないという。じゃあ最後ですね、
早いですね。
最後ご紹介しますかね、じゃあ最後です、愛知県の社会人トルさんからいただきました。インターネットに没頭する私を密かに心配してくれていた友人たち、あまりに心配されるのでちょっと待ったと自分に言い聞かせて夜はやめるようにしたら早起きができるようになりました。さ、全部さ反応がうーんって入るのやめてもらえないから。
いや、噛み締めてるんですよ。よかったなと思って、どうなってよかったなと思って、うん、そりゃね、早く寝たら早く起きれるんですよ。
そうですね。
高速ですね、鉄板。
鉄板ですよ。
早く寝ましょう。
そうですね。やっぱすべき時にするってことが大切ですよね。
そうですよ。
まあ、すべき時はどうかというのを考えてですね、皆さんも生活していただけたらなというふうに思います。だから今神様に聞く時なのかどうなのかと、ね、いつも聞いてください。
はい。
そこですね。はい。
言った後にね、自分で、あ、これ違うなと思ったんですね。はい、ということでですね、このように番組ではですね、皆さんからのこんなちょっとまたエピソードでもいいのでお待ちしておりますので、ぜひともできていただきたいと思います、うん、ちょっとまたエピソードですね、送ってくださる方はメールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com まで。そして Facebook 番組ホームページ、またですね、最近ですね、回答式のメッセージフォームというのもできましたので、そちらからでも送っていただいてますので、ぜひともよろしくお願いしますということですね。
ごまかしたね、最後
シャシャシャということですね、こんな感じで、ちょっと待ったのコーナー以上で終わっていきます。それでは一曲聴いてください。
どうぞ。
心で繰り返して
さあということでですね、エンディングの時間が近づいてまいりましたけれども、うん、今日も3人でわちゃわちゃお送りしてきましたが、3月最後の放送ということでね、今月のメッセージテーマ出会いと別れということでございまして、素敵なメッセージも届いていますので、ソルトさんに紹介していただきたいと思います。お願いします。
はい、はい、ハワイオアフ島3月中旬までいらっしゃるということで留学中ということなんですよね、まあ、20代学生パイプイスさん、ありがとうございます、うん、ライジングジャパンの RJ の皆さん、はじめまして。
はじめまして、
はい、
はじめまして。
精神年齢検定を受けたら42歳と出ました。20歳の学生です。楽しく拝聴しております。私より上ですね私を変えた出会いはいろいろありますが、一つ挙げるとカナダに滞在していた時があります。小学校1年生の夏、カナダに降り立ったら幼いながらいろいろな違いを感じていましたが、とにかく周りが聞いたことがない言語というのはとても強烈でした。覚えたばかりのひらがなが一切使えない環境でした。現地の小学校に通うことになり、お母さんにトイレに行きたくなったら I have a stomach ache、 お腹が痛いって言いなさいとだけ伝授され、知らない人だらけの言葉も通じない教室に放り込まれましたやはり言葉がわからないというのは楽ではありません。先生の指示がわからないというのは非常に致命的でした。先生が何かしらの指示を出し、周りがピクニックの絵やら動物の絵やらを描き始めたので、パイプイス少年は何か絵を描けばいいんだなと思い、好きだった宇宙を飛ぶロケットと自分の絵を描きました。ですが、不思議なことにそれを描き上げるにつれ、それを見た周りの子供は、わー、マーベラス、マジかよ、すげえと何度も言います。言いますというか、顔でそう言っている気がしました。パイピス少年は得意げな顔で、イエーと、コアさんのように、
1年に
教わった唯一の切り札を連発しました。絵を提出し、事なきを得たように思えました。しかし後日名前をバレ、えらい早口でパイプイスさん先生に叱られてしまいました。というか、顔とトーンと早口で叱っているように見えました。しかし肝心の叱っている内容も叱られている理由もわからないのです。雰囲気だけで先日描いた絵に問題があるというのを察しました。後年英語が理解できるようになってから、先生のお叱りの言葉を脳内再生したら、叱られた原因が分かりました。先生が言い渡した課題は、夏休みにやったことを絵にしなさいということでした。つまり私は、言ったことになったのです。それで、嘘を書くな、指示を聞け、ということで叱られたということが分かりました。神様、イエーと大嘘をついた自分を悔やみます。このようにカナダでの出会いは、今思えば、神様が出会いを、与えてくださった機会だったなと強く思います。おかげさまで今は英語を武器にバイトをしたり、異文化経験で他人を理解することで、生かしていますということで、ありがとうございます。
なるほど、
素晴らしい、すごいエピソードですねこれ。
トイレに行きたくなったら何て言いましたっけ？
I have stomach ache。
なるほどね、じゃない。
Repeat after me. I have a stomach ache.
I have a stomach ache.
お腹痛い。
お腹痛い。何
して
。日本
語
は繰り返すじゃないでしょ。はい、
そんな、そんなパイプイスさん、3月中旬までということなんで、まもなく
帰ってきてる
ね。そうですね。もう
すぐ帰ってきてるかも。
はい。
もういるかもですね。
くれてますかね。
面白いですね。
すごいですね。最終的にもう神様が与えてくださった機会って自分で感じてね、それに感謝してるってところがいいですよね。
もう何でも感謝ですよ。
本当にそうですね。
はい。
大変なこともね、このパイプイチさんがおっしゃってたようにね、試練をこう与えて、さらに自分が変化できるようにさせてくださってることですからね。
もちろん。Of course。
そのテンションなんですね。
やたらその英語
やたらこの英語のテンションなんで、ね、
しかしエンディングということでございますけどね。
そうですよ、そうですよ。
マイマイジャパン、マイジャパン。
はい、ということで1時間お送りしてきました。
今日は3月の最後の放送でしたね。今月は出会いと別れというテーマでお届けしてきましたが、皆さんも様々な出会いと別れのある1ヶ月だったでしょうか。続けてね、この番組を通して新しく神様と出会える、そういう時間になれればと思います。さあ、あっという間に、来月はですね4月ということで、来月4月のテーマは新たなる挑戦というテーマで、お便りを募集したいと思います。4月入学式、入社式や、新年度スタートの時期ですからね、今までやったことないことに新たに挑戦します、今までやっていたことをさらに次元を上げて挑戦しますなどなど、皆さんのですね新たなる挑戦に関するエピソードをお聞かせください。ちなみに私はですね、駅まで毎朝自転車通勤なんですけれども、暖かくなってきましたので健康のために歩いて毎朝通勤することに挑戦してみようかなと思っています。はい、メッセージの投稿方法は、メール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 そして、Facebook、また RGO のホームページ掲示板までお待ちしております。その他ちょっと待ったエピソードや、オリジナルソングも続けて募集しておりますので、皆さんぜひ送ってください。はい、ということで来月も皆さんと共に新たに挑戦するライジングジャパンとして頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。来月こそは今までできなかったことに必ず挑戦する月にしましょうね。では、来週も RJ3 人で、この時間にお会いしたいと思います。皆さんバイバーイ。